2章の1節から11節、新約聖書の351ページの終わりの行から352ページの始めにかけてです。ピリピ2章の1節から拝読いたします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせて志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。以上です。今日のお証しの方は底田和江姉妹です。じゃあお願いします。
まあ、多くの人間は何ですか、奇跡を期待しています。まあ、主は働いてもらって、まあ奇跡を経験したいけど、主の御心はちょっと違うなのではないでしょうか。人間はまあ奇跡を経験することよりも、奇跡そのものとなるべきなのではないでしょうか。まあ、最近私は船橋に住んでおられる、まあ、絵描きさんである飯村恒政から、まあ、彼の一番新しい、まあ、はがきをもらったんです。まあ、あの夫婦を見るといつもやっぱり思います。あの夫婦は奇跡になった。まあ、奇跡を経験したよりも、まあ、奇跡になった。まあ、何年前だったかわからないけども、まあ、夫婦としてうちまで来まして、もうぺっちゃんこ。結局もう、絵を描く世界の中で割合に有名な方だけど、描けなくなっちゃった。いや、そうしたらもうおしまいなのではないでしょうか。もし、まあ、おばあ歌手が歌わなくなると、もう悲劇的な、なのではないでしょうか。まあもちろん何があったかわからない。まあ結局ノイローゼだった、ね、ノイローゼになったから絵を描けなくなっちゃったか、あるいは絵を描けなくなっちゃったからノイローゼになったか、どちらかわからないけども、やっぱり二人ともぺちゃんこでしたけども、まあアクトケーションに、まあ、勧められてね、イエス様しかないよと。だからまあ見えまして、本当にその日、まあ、イエス様を受け入れた。自分でも書かなくちゃいけないじゃない、もう任せます。やっぱり簡単ではないけど元気になっちゃった。それからやっぱりもう聖書と関係してる絵ばっかり書くようになったのです。 結局、まあ、書くアイディアがなくなっちゃったし、どうしたらいいかわからないし、けど今度もう全然違う。もう暇もう足りないぐらいなんです。まあ、いろんな絵の題名をつけたんですね。ある時、死は勝利に飲まれたという題名だったんです。なかなかいいじゃないか。今回の題名はちょっとびっくりしました。子羊の婚姻という題名なんです。もちろん聖書から取った箇所なんですね。黙示録の中9章の7節です。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだから。まあ、題名は本当に、まあ、素晴らしい題名です。なぜならば、子羊の婚姻とは、花婿なるイエス様と全く一つになることを意味しているからです。これこそが、イエス様ご自身の切なる願いであり、また私たちの願いでもあるはずです。もうちょっと私たちは、いつまでもイエス様と共になり、イエス様と一つになると考えると、見方が変わるし、価値観も変わります。もうちょっと。例えばこの間のね、音楽会について考えると、おそらく世界中こういう大きな合唱団ないじゃないかな。普通ヘンデルのメサヤの歌う合唱団は大体50人です。50人だったら多い方です。今度240人ぐらいだったかな。オーケストラで300人だったんです。まあ、中西家、苦労しなかったならば、無理だったんですけど、天国で指揮者がないと思う。下手の人はいないよ。みんな完全だよ。数えられない合唱団、歌うようになるんですね。子羊の婚姻の時ね、もうそれだけ考えると嬉しくなっちゃうなのではないでしょうか。まあ、妹常政兄弟の絵を見ると、まあ、一番目立つのは、まあ、一番前に、まあ、走っている、まあ、4匹の、まあ、馬です。もちろんこれも黙示録が取ったものです。この馬はまあ、裁きを行うものです。まあ、裁きが近づいてるよ、という警告です。けども、ある馬の上に、まあ、洗礼の着物もあり、おそらく兄弟は自分でまあ、身を立て、洗礼を受けた時のことを思い出してるなのではないでしょうか。まあ、主に感謝してる気持ちでいっぱいです。なぜならば、自分は主を、まあ、救うよ、求めようとしなかった。主ご自身が悩みを持って憐れんでいてくださったからです。まあ、書かれている形式とは、まあ、千葉の近くにいるところなんです。まあ、ある時、ゴミの島と言われたところです。すなわち捨てられたものによって作られた土地なんです。まあ、現在はゴミの島ではなく夢の島へと呼ばれているようです。この夢の島の中で大きな、まあ、ザーカスのテントがあり、すなわち人間の楽しむ場所です。ゴミの島、あるいは夢の島の中で遊ぼうと思っても、まあ、本当の喜びが湧いてこないでしょうし、もちろん罪の許しも主との平和もまだ永遠の命も得られえないでしょう。けども絵の中心に書かれているのは十字架につけられたイエス様ですけど、よく見なければわからないほど目立たないものになっているんです。まあ、現代人の大部分にとってももちろんイエス様の十字架とはどうでもいいものです。けども、イエス様の十字架こそが もちろん聖書の中心です。多くの人々にとって聖書とは、まあ、一つの歴史の本であり、あるいは、まあ、戒めの本であり、まあ、立法の書物です。けども本当はイエス様の十字架こそが聖書の中心そのものです。例えば、まあ、いろんな教えを勉強しても、例えば死んだの教えを勉強すると、なかなかいいこと言ってるんです。まあ上から示されたでしょう。いろんな宗教の教えを勉強すると全部間違ったこと言えません。けど十字架がなければ救いになり得ない。その教えはいくら立派であってもダメなんです。イエス様の教えによってでさえも誰も救われないでしょ。守ろうと思ってもできないからです。聖書の中心とはやっぱりイエス様の十字架です。そして十字架こそが人間の罪の恐ろしさを一番よく示すものなのではないでしょうか。十字架につけよう、これは当時の人々の叫びだったのです。もちろん十字架とは人間の罪の恐ろしさを一番よく示すものだけではなく、主なる神の愛の偉大さをも一番よく証明するものです。神は実にその一人をお与えになったほどに、よう私はあなたを愛された、それは御子を信ずる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのですと初代教会の人々は喜んで告白したのです。十字架を通して初めて私たちは愛されていることを知ることができます。そしてイエス様の十字架とは言うまでもなく、悪魔の敗北を一番よく表すものであります。聖書は次のように言っています。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じように心のものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれた奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。イエス様は悪魔死の力を持つ者を滅ぼした。自分の教えによってではない、自分の死によってです。またパウロは次のように書いたのです。それが今私たちの救い主イエス・キリストの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示された。イエス様の十字架とは初代教会の人々にとって結局全てでした。パウロは宣言したのです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。パウロはイエス様に出会う前に徹底的に聖書を勉強しましたし、聖書を真理として認めたんですけども、彼は後で自分の聖書の知識とは結局役に立たないもの、傲慢になった原因だった、もういいよ、私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心した、そこまで言ったのです。ガラタ書6章14節に、私には私の主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはならない、この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。まあ、十字架こそがパ パウロにとって初代教会の人々にとって本当に全てだったのです。